現在はですね、2019年の9月の29日のですね、日曜日です。ですね、ツイッターで昨日私回ってきたんですが、私初めて見ました。誰この神山真一というふうに回ってきたんですが、この人はですね、なんか愛知県のですね、政策顧問らしいです。まあまあ、こんな人もいるでしょうね、いろいろ。なんか愛知県がこうしなくてはいけない、ああしなくてはいけないというね、口で喋ってるだけで莫大なお金をもらってる人です。この人はですね、すごいこと言ってます。燃やすという行為は、祈りに通じるんで、今回の愛知トリエンナーレで昭和天皇の写真を燃やしたというのは祈りに通じてるですね。鎮魂の意味があるんですとか言ってふざけたことを言ってます。精神障害じゃないかなと一瞬本当に疑いました。ちょっと頭おかしいんじゃないですかあなた。と本当に疑いました。もっと言えばですね。まあこれ叩かれてますけどね。ツイッターの中でも。まあもっと言えばですね、これ門田さんという人いるでしょ。ジャーナリストのちょっとおかっぱ頭的な。私はどちらかというとこの人のスポーツジャーナリズムの文章の方ですね、割と読んだことあるんですが、まあこう置いといて。この人はですね、これもツイッターでスクリーンショット付きで回ってきたんですが、具体的には愛知トリエンナーレのそのオブジェクトはどういうもの、オブジェクトはどういうものであったか。昭和天皇のですね、写真をただなんかね、燃やしたというふうに我々は聞いて、なんか街の火かなんかで燃やしたのか、そうじゃないんですよ。ガスバーナーみたいなものを持ってきて、ゴーッとかってやってですね。で、そのゴーッてやったそれをですね、土足でですね、踏みつけにしているという一連の行為が現代美術だったというふうに言ってるわけです。だから、ただ燃やしただけじゃないんですよ。踏みつけて、まあ、日本のですね、王ですから、象徴をですね、昭和天皇王ですから、これを踏みつけにしてですね、足毛にするということをやるという、この一連がオブジェである、芸術であるというふうにやり、それを津田大介が許したということです。そしてそれを大村知事が、もちろんおそらく知ってたでしょう、これ、この人は。許したということです。で、そうした一連の展示に関してですね、これは名古屋市長になるのかな、川村さんが、いや、これおかしいだろうというふうなことに対して、おかしいだろうと言ったら、大村知事が、川村はナチスだ、なんかそんなことよ、そういう流れだったと思います。決めつけたんですよ、確か。で、大村さんという人はですね、確か私何度も言いました、これ本当の情報かわかんないけれども、一応ツイッターでもあったのはですね、お母さんが韓国人であり、正確には在日韓国人であり、お父さんもおそらく在日韓国人なのか、日本人なのか分かんないんですが、後で日本国籍取った人か分かんないんですが、韓国でだいぶ人生を過ごして、日本に引き上げてきて、で、日本の中の、その在日韓国人のお母さんと知り合って、大村さんが生まれたと。6人か8人か忘れてたけど、子沢山の末っ子かなんか知んないけど、下の方。まあ、そういう経歴持ってる人ですから、反日というよりも忠誠をですね、日本に誓っていない人なんだな、ということがよく分かります。このような危険人物がなぜ、名古屋というところの愛知県の知事になれたのか。これはだからその背後に大きな力が働いているということを私は何度も言いました。言ったかな？静岡とか愛知とはどこのですね、本拠地なのか。で、ここで徳川がどうしたというけど、誰も聞いてくれなくなるので、あんまり言いません。日本のね、社会主義だとかリベラルだとかの強いところの地域をですね、あなた地図でですね、大体色塗りすりゃわかるんですが、それはですね、錦の御旗のですね、明治時代におけるいろんな戦いあったでしょ。それらの敗軍の将たちがいる地域が社会主義だとか共産主義だとかにですね、かぶれた奴らがいっぱいいるんですよ。大体のところは。この大きな事実にですね、到達すると、じゃあこれらのですね、日本の国家体制を転覆させたい、立憲君主から共和体制にしたいということを渇望している連中は一体誰なのかということがわかると思います。それは日本国内にカースト制度を敷いて、カースト制度を永久に継続し、自分たちですね、徳川とそれに認められたですね、一部の人たちが、武家という名前の貴族たちが永久に働かないで暮らすための、そういう国家構造を強く求めた人々、人間集団。これがですね、米国によってそれらの構造、米国、英国によってそれらの構造を破壊されたことに対して、非常に強い憎しみ、恨み、嫉妬、呪い。これをですね、日本に対して持ち、そしてですね、数限りない国家のですね、転覆活動をやってきたという、大体私はこの大きな見方を持っておりますから、細かくなくたっていいんです。ざっくりとでいいんです。まあだから、本当の敵はやっぱりどの国もそうだけど、どの会社もそうだけど、内側にいるんだなと、私はあなたにいつも言っております。フランシス・フォード・コッポラのですね、監督のですね、ゴッドファーザー1、2、3の3部作を見なさいと。本当にいい映画です。なぜか。そこには人間のですね、組織における裏切りというものが非常に克明に描かれているからです。ドン・コルレオーネは言いました。最初に和解を申し出た奴がファミリーの中の裏切り者だ。 その通りでした。そういうことを含めてですね、まあこの世界を見てほしいかなと思います。うん、まあ取り柄になればひどいねと。大村さんはとりあえず冗談の責任を持ってやめていただかなければいけないなと私は個人的に思ってるんですが、愛知県民ではないので、うん、投票権ないのでというか意図的に共産党と大村みたいなですね、大村さんみたいなキャラクターしか候補として活に出されないというこの構造そのものにやっぱりおかしさを見なくてはいけません。まあ彼らもですね、変わらなければトヨタという企業もいつまでもですね、存続できるということはないので、トヨタですら私はいつか潰れる、いつかというかそんなに遠くない未来に潰れると思ってるんで、あらゆる意味においてですね、それぞれの人が個人単位で変わらなくてはいけないということを決意しなくてはということをとりあえず言っておきます。そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。現在はですね、2019年の、ですね、9月の29日の日曜日です。あのですね、まあこれ韓国、まあ誰が読んでるのかな、大体なんとなくわかるんですが、韓国の反日団体、つまり日本は悪い、日本は永久に韓国様に無限にお金を支払い続けるということをですね、主張しているような一派のですね、方々という言い方をしますけれども、これね、この方々はですね、竹島関係か何かの関係で、つまり竹島は我が領土だとか、まあいうところで、独島だったっけ忘れちゃったけど、この領有権主張に関してですね、今回ですね、防衛白書にですね、竹島は明確に日本の領土であるということを書いたことによって、この韓国の中の、これはまあ間違いなく、その韓国の青瓦台、大統領府からのですね、分派というか、命令を受けてですね、そうした活動を行っている動きだと思いますが、特定の市民団体がですね、この領有権主張に反発して、日本の首相官邸とですね、防衛省の前で抗議活動か、デモか、これをするための目的、プラスですね、抗議的な書簡でも渡すつもりだったんでしょう。その抗議のために日本を訪問しようとしたんですが、日本の空港でですね、入国拒否されました。今までのですね、日韓関係においてはあまりなかったことです。ただ一応ですね、日韓におけるビザなし渡航というのは観光目的だけです。だからこうしたですね、明確な、政治活動を行いますよというふうに宣言しているような方たちに入国許可が下りるということは基本的にはなかったんです。それすらですね、今まで曖昧にされてですね、入れさせてあげるというふうにやっていたのが、日本政府の立場だったんですが、平成までの。ところがですね、極東アジアにおけるですね、いわゆる地球における最大の帝国である米国の韓国に対する取り扱いが大きく変わったので、同盟国である日本がですね、韓国に対してですね、遠慮してやる必要が、特別扱いしてやる必要が全くなく、これらの連中、北朝鮮の連中と全く同じような扱いをしていくというふうな事例が、これから増えるんじゃないかなと思います。私、だからですね、私さっきですね、米韓同盟をおそらくですね、金の流れのこともあるから、米国が一方的に韓国に対して切り捨てるということはないとは見ておりますが、しかし事実上、それに近い形に世界は移動し、その上で、米国は米韓同盟を口から破棄を言わないけれども、北朝鮮と全く同じ扱い、または下手すれば北朝鮮よりも下の扱いという形で韓国に実際に対応するということがこれから始まるので、というかもう始まってんので、本当のこと言えば。日本はですね、やっぱり北朝鮮と同じ扱いというふうなことになっていくと、ビザなし渡航はとりあえずですね、ビザの詐称の厳格化というふうに言っておりますから、これは多分まあ、ビザなし渡航はなくなると思うのですが、プラスアルファで、ほとんどの韓国人に対する入国禁止の措置がですね、取られていく形がですね、具体的な動きとして出てくるんじゃないかなと思います。だから私ですね、昨日なんかの芸能まとめサイトでですね、何だったかな。韓国のあの女性8人か10人ぐらいのなんか A 年超えた女の人はようやんな、みたいな形の TWICE とかいうグループがね、この人たちもきっと性奴隷とか性接待とかして今の地位にね、上がったんだろうなと私ははっきり思ってましたが、なんでこれを言うかというとですね、失礼だけど、やたら太ももとですね、あとおっぱいをですね、大きく見せるための小さなサイズの服をですね、無理やり着てらっしゃったんですよ。私スクリーンショットいくつか見たんだけど、 こんな窮屈な学校嫌だろうなと私思いました。あなた女の人、彼女とか嫁はんとかいるのは聞いてみなさい。ああいう体のラインをですね強調する服というのは恥ずかしいとかどうこう以前にきついんですよ。基本的に動きづらいし、万歳とかって両手とか上げづらいんですよ。いや本当に、まあ、特殊な柔らかい素材かもしれないですけど、なんかそんな風にも見えんかったけどな。まあ置いといて、こういうですね、日本に芸能活動を持って出稼ぎにやってくるような人たちのですね、入国禁止の措置もですね、だいぶ増えるんじゃないかなと思ってます。私、それが、それでいいと思います。なぜならば、これらの方々って大体例外なくスパイだからです。芸能人というのはですね、芸能活動という名目で他国に簡単に入れるので、スパイの連絡要員として使われることは非常に多いです。本人たちがスパイでなくても、それらの付き人マネージャーがですね、全くもってスパイであるということは、本当普通にあります。だから、私コンビニでこの間ですね、ローソンにですね、なんか牛乳か何か買いに、牛乳じゃなかったか、何だったかな、まあコーヒーか、まあいいや、買いに行った時にですね、BTS だったか RTS、RTS 違うか、BTS のですね、あの原爆少年だったか何だか忘れちゃったけど、日本コンサート、な、こいつら来んの？何これ？と思ってね、こんなの全部ね、禁止して、あいつらを儲けさせなくしてしまうことが日本の国家的な勤務なのに何や、ね、急務なのに何やってんのかなと、個人的にですね、なんていうかうんざりしました。朝鮮半島の南側をですね、儲けさせれば儲けさせるほどその金がですね、工作費用として日本の左側連中にですね、渡って、彼らは日本悪い、安倍悪い、天皇悪い、自分たちだけは永久に正しい、韓国様、中国様、北朝鮮様にお金を渡し続けろという活動をやめません。日本のですね、足引っ張ってるだけです、この人たちは。日本の進歩、進化、人類の進歩、進化の足引っ張ってるだけです。人間はいつまでもその場所にね、イデオロギー的にとらわれてですね、そんな場所に留まるのは、少なくとも私はまっぴらごめんです。だサムスンがね、世界のですね、半導体におけるトップ1、2、3みたいな場所に行ったことによって、地球人の人類の半導体の進化は15年止まりました。20年と言ってもいいんじゃないかなと思いますけど。新しい新規の発明が彼らやらなかったもん。研究開発しなかったもん、サムスンは一切。研究開発するとお金かかるから。だからやらなかったんですよ。人類の進化がそれだけ止まったということに対して彼らは何の責任も持たない。だからいろんな考え方あるでしょうけど、私ははっきり言って財価の方が大きいと思ってます。まあ置いといて。これは徳川に対しても私は財価の方がはるかに大きいと思ってます。同じこと。まあいいや。だからね、そうだな、オチを何にしようかと思ったんだけど、まあ我々は変わらなくちゃいけない。しかしこういうことを言うとですね、小泉純一郎みたいなことになってしまうので、我々はコップの枠をぶち壊して変わらなくちゃいけないということを言います。小泉は、純一郎は、コップの中だけで変わらなくちゃいけないということを言ってました。しかしこういうことで私はまるでアナーキストでですね、現行の体制全てを破壊しなくちゃいけない。そんな風に取られるのまた困るんで。どうなるのかね。まあ、騙されない人生を生きようか。これにしとこうか。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。